宣教ムチドゥータから捨てられた命の声を聞くと題して吉高加納牧師に説教をしていただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
今日お読みいただいたテキストは、パウロがキリストに捕らえられて生きる伝道者としての自分の歩んでいく道を、陸上競技マラソンに例えて語っている、とっても印象的なフレーズになっています。目標に向かって、目標という語は、そのままゴールを意味する言葉ですけど、ゴールを目指して前へ前へと走っていく。今はまだ到達していない途上だけれども、後戻りすることなく到達したところに基づいて進んでいくんだ。大変、前向きでとってもポジティブな、しかもこう清々しいトーンが響いているフレーズです。ただこのブロック、この文章を見つめるときに忘れてはならないのは、これがパウロにとって生きて出られるかどうかわからない獄中から発せられている言葉だということ。このことはいつも念頭に置いていなければならないだろうなと思います。フィリピの信徒への手紙を6月に入ってから読み始めていますけれども、最初にこの獄中はどこの獄中かといういくつか説があるけれども、そして一般的には彼の晩年のローマでの獄中だと言われているけれども、私はそうは思いませんという話をしました。彼が伝道旅行を続けていたアジア州のエフェソですから、まだまだいろいろ行きたいところがずっと計画としてあった。そういうエフェソの町で突然パウロたちに襲いかかった、大変な災い、町中の人たちがパウロ憎さに沸騰してしまうような、そういう出来事の中、命からがら、獄中につなぎ止められた、そういう、大変な状況の中です。パウロにとってはもうこれは青天の霹靂だったと思いますし、もう町中自分への殺意というものに取り囲まれている、その牢獄での獄中ですから、獄を出られるかどうかわからないし、この町を生きて出られるかどうかわからないという、かなり絶望感というものを急激に突っ込まれてしまった、そういう状態でした。で、大変心細い狭い獄中、鎖にもつながれています。そういう明日の命をも知れないという極限状態の中で、パウロが目標に向かって進み続けるという話をしているわけです。ではその目標とは何か、どこどこの町に行くこととか、あるいは自分が一定の成果を成し遂げること、そういう目標ではないようです。彼が求めている目当て、目標とは10節に書かれているキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかるということでした。この言葉直訳すると、私がキリストとその復活の力とその苦しみの分かち合いを知り、その死の姿に似せられていくためです。これが直訳です。つまり彼は今キリストの死の姿に似せられていくことを目標にして心の中で描いているということです。イエス・キリストと苦しみの交わりを経験する、そのことを通して神がイエスを死者の中から復活させた、その復活にも行き着いていきたい、そう言ってるんですね。極限状態の中で目標ということを言っているんですね。 そういうことを私たちは少しでも聞き取りたい、極限状態の人間の思いというものをここに聞き取っていきたいと思います。そして今日は明日 6.23 沖縄戦没者慰霊の日にちなんで、当教会では沖縄を覚える礼拝として捧げていますから、2000年の時空を超えた2つの地点から放たれている人間の言葉を対話させていきたいと思っています。すなわちこのパウロの言葉、キリストの死の苦しみの分かち合いという言葉と、もう一つは今から80年、わずか80年ほど前、この日本の地で繰り広げられた凄惨な戦火の中から生まれた魂の叫び、この二つの声です。今一度フィリピの信徒への手紙の3章10節を心に留めます。それは私がキリストとその復活の力とその苦しみの分かち合いを知り、その死の姿に似せられていくためです。パウロはこう言うんですね。考えてみましょう。苦しみに預かりたい、その死の姿に似せられて行きたい、大変驚くべき言葉ですよね。私たちが何々したい、〇〇したいというこの願望の言葉を願望の用法で語るときは、通常私たちは幸福とか成功とか、あるいは自分の力の成長や獲得を望むわけです。苦しみや死とはほとんど何々したいの用法の中で語られる言葉ではないです。苦しみや死はできうる限り避けたいと願うのが人間としての普通の感情です。しかしパウロはここであえて苦しみに預かりたい、死の姿に似せられたいと語るんです。これ一体どういうことでしょうか。パウロはもう自暴自棄になってんでしょうか。これは決して虚無主義的な自己破壊の願望ではありません。パウロの視線は、パウロの眼差しは、その先にある一点に向けられています。それは11節にあるように、死者の中からの復活です。死者の中からの復活です。で、ここにですね、こうキリスト教信仰の確信がある。キリスト教信仰の確信というのは大変逆説的なんですけど、すなわち真の命、復活の光っていうのは、十字架という死と苦しみを通過することの中にのみ、その真実の光を放つという、十字架の死のない復活はないという、この大変深い逆説です。で、パウロが習おうとしたこのキリストの死というのは、単なる死ではないです。生命活動の停止というような意味の死ではなくて、それはイエス・キリストの死にざまです。イエス・キリストの命の死です。あるいはイエス・キリストの死の命です。それはフィリピの前の章に書かれているように、神と等しい存在でありながら自らを虚しくし、人間の姿をとり、しもべになり、極限まで減り下って、十字架の死という極限にまで減り下って死に至った、そういう徹底的な、自己放棄というか、弱さへの従順、これケノーシスと言うんですけど、このケノーシスの姿です。自己放棄の姿です。自分の力、自分の正しさ、自分の功績を誇るのではなくて、イエスはそれを最後は手放した、本当に手放した、そして御心のままにと祈って、ただ神に委ねた最後の道。先々週ディートリヒ・ボンフェッファーの言葉を皆さんで味わいましたよね。あのボンフェッファーの言葉で言うところの、神の前で神と共に神なしに生き、神なしに死んだ、見ようと思いますか。イエス・キリストの最後の生というのは、神の前で神と共に神なしに神を信じて生きて死んだんです。 徹底的に神の御心への信頼を寄せた生と死。パウロはこのイエス・キリストの生き様、死に様と交わる、コイノニオンと書かれていますが、コイノニアすること、低い位置で交わることをコイノニアって言いますけど、コイノニアすることこそ復活の力を、復活の力をこの身に体験する。知るって書かれている言葉は頭で認識することではなくて、自分自身の経験にするという知るなんですけど、イエス・キリストの死、自分の迫っているこの苦しみ、復活の力をコイノニアによって体験する道だ、そのように深く告白しているところなんですね。極限状態の中でパウロはそこに向かって今心のマラソンをしています。閉じ込められた鎖につながれた彼はけれども走っています、そこに向かって。さて、私たちのこの眼差しを灼熱の太陽と紺碧の海に囲まれた島、沖縄へ移していきたいと思います。しかしその紺碧の海は真っ赤な血に染まった海となりました。沖縄戦、日本で唯一住民を巻き込んだ地上戦が日本で唯一行われて、軍民合わせて20万人以上もの尊い命が失われました。国家、国体という大義の名のもとに、沖縄の人たちは捨て石とされました。あるいは集団自決、強制集団死という言い方に今は変えられていますが、強制集団死へと追い込まれました。そのような極地では一人一人の顔のある、名前のある、温かい血の通った命があまりにも無残に踏みにじられていきました。花の先に何があってもわからないような漆黒の闇が人々を飲み込み、そしてどこまで続いているかわからないその穴のあちらこちらから聞こえるうめき声、そうしたガマの中、しかも刺繍が漂う暗闇の洞窟、その想像を絶する死の淵から一つの言葉が祈りのように、あるいは不屈の宣言のように立ち上がってきました。それがヌチドタカラという叫びでした。生きよ、死んではならん、生きよ、生の限り生きよ、ヌチドゥ宝ぞ、命こそ宝、命こそ宝である。この言葉はあらゆる国家、イデオロギー、体制、大義といった人間が作り出す大きな物語、巨大な物語の前に、この今ここにあるかけがえのない一人の命、この命こそが何者にも変えがたい無比の、比べようのない、かけがえようのない宝なんだという痛切な叫びです。それは命というものをまとめて葬り去ろうとしていく、そういう巨大な暴力に対する最も根源的で最も力強い精神的な抵抗の表明でした。それは死ぬことこそ栄誉と叫び続けられる死の哲学が人間を麻痺させていた、そうした時代の中に響いた生の哲学、生きようという生の哲学でした。死の灰の中から沖縄の人々は命の絶対的な尊厳をつかみ取り、それを躊躇なく宣言したんです。ではパウロの十字架のキリストと交わりたいというその願いと 沖縄の人たちの無知と宝の叫びはどこで交わるのでしょうか。私はその交差点は捨てられた命という一点にあると、そのように思います。イエス・キリストの十字架とはまさしく捨てられた命の極地です。我が神、我が神、何故私をお見捨てになったのですかと叫んだイエス。弟子たちに裏切られ、民衆にあざけられ、国家の権力によって無力に処刑されていった命。人間の価値基準、価値判断から見れば、イエスのあの死に方は結局は完全な敗北であり、無価値な死だったと思えそうです。しかし、キリスト者の歩みはあの敗北と無価値から始まったんです。初期のキリスト教信仰が世界に告げ知らせた最も衝撃的な福音とは、神はまさにこの見捨てられ無価値とされた命をこそ選び取り、ご自身の最高の宝として復活させられた、この福音なの、この福音なんです。神は打ち砕かれた者、苦しむ者、社会の片隅に追いやられた者の側に立たれる。その虐げられないがしろにされた命を神は慈しみ、神は愛おしみ、神は御手の中に救い取られる。そしてその命を高く引き上げられる。こうした命こそが神様の思いを明かしする、神様の思いを本当に言い当てる宝物の命になる、そういうんです。ここに沖縄の叫びがイエスの十字架と深く共鳴し共振していると思います。沖縄戦で捨て石とされた名もなき一人一人の命、その苦しみ、その涙、そしてそれらの無念の死、十字架のキリストはその一つ一つの命にご自身の姿を重ね合わせておられるのではないでしょうか。キリストの十字架は国家や大義の名のもとに軽んじられたすべての命に向かって、あなたの痛み、痛みにまみれた命けれど尊い、神はあなたの命を高いものとし、この地上のどのようなものよりも高いものとし、あなたの命を神の心の命となさる。イエス様は今の十字架でそのように宣言なさっていると思います。それゆえパウロが言うキリストの苦しみに預かる生き方というのは、生き方と言われるとピクッときますけど、この捨てられた命の声を聞こうとすること、捨てられていく命にキリストの声を聞こうとすること、捨てられていく命の側にできれば立とうとしていくということです。この社会の中で、声が小さい人たち、痛みの中にある人たち、何といっても不正義によって苦しむ人たちの痛みを、なかなか自分の痛みにはできないですけど、それでも自分として感じていこうとすることにあります。苦しみに預かろうとする、その苦しみにはキリストがいらっしゃる、キリストの苦しみに私も預かろうとすること、そういうことかなと思います。今年は国会議員、ある国会議員がひめゆり平和記念資料館の展示とか沖縄の人たちの歴史証言を癒しめるような発言をして、沖縄の人々をまた深く傷つけていきました。そうした偉い人たちは後を絶ちません。本当に捨てられていった人たちの声、歴史の声を聞こうとしない、耳を塞ごうとする人々が後を絶たない。それでも沖縄の人たちは語り続けています。 自らの悲劇的な体験を風化させることなく語り継ぎ、平和の尊さを訴え、何より他者の痛みに寄り添おうとし続ける沖縄の人々の姿。沖縄は捨てられていく命の声を聞く場所です。 6.23 この日は捨てられていく命の声に耳を澄ませる日です。けれど、この無知の宝という思想は過去の悲劇にただ沈潜するばかり、そういう思想ではありません。その痛切な記憶を原点とするからこそ、二度とあのような悲劇を繰り返してはならないという未来への強い責任を自分たちこそ担おうとし、平和を創造していく地上の歩みへと駆り立てられていらっしゃるわけです。イエス・キリストの十字架と復活に預かって生きるとは、この世の権力や武力の力、効率の論理に組みするのではなくて、打ち砕かれ捨てられた命のうちに神の似姿を見出して、その一つ一つの命、かけがえのない宝、それを見つめ続けていく、それを見つめ続けていく道のりのことです。その道のりは、沖縄の地がその深い痛みゆえに今なお世界に向かって発し続けているメッセージと深く静かに響き合っていると思います。今日はメッセージの締めくくりに歌を歌わせてもらいます。モンゴル800の清作さんの作られた姫百合の歌、歌詞カード入れておりますので。
じりじりと肌を焼く太陽、生ぬるい風が吹いた。悲しいほど美しい海の青、忘れるな姫百合の歌を。平和と呼ぶには遠く、歴史にするには早く、記憶に残せない深い傷を慰める術はないものか。生きろと忘れ すべるな姫ゆりの歌を歌を
祈りします。神様、今年も沖縄の苦しみ、沖縄戦の苦しみであり、戦後今まで続く基地の島としての苦しみを覚える礼拝を今捧げています。本当に捨て石とされて新さんを舐め尽くさせられた沖縄の人たちがけれども、二度とどこにもこんなことがあってはいけないと叫び続け、戦い続け、祈り続けておられる、その思いをまずは感謝します。その思いを嘲笑うことなく、また無視しやり過ごすことなく、耳を傾け心に留めるこの数日とさせてくださいますようにお願いをいたします。また80年前、この戦争末期の中、あってはならないことが次々と起こり、ようやく日本は降伏をしました。野望の道が閉ざされ、本当の解放が起こりましたけれども、その解放を本当の解放にすることができずに、日本は再び戦争の道へと歩んできました。主よ、この歴史を本当に悔い改めて、今この世界がどうなってしまっているか、そのことに人間の愚かさをまた顧みながら、あなたの声を聞き、すべての国の戦争犠牲者たちの声を聞いて、平和を祈る夏とさせてください。今週一週間も先立ってくださるあなたの導きを信じ、また委ねるところを委ねながら歩んでいく私たちとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。